恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今朝もご一緒に人信条シリーズ、今朝は第13回目ということで、その中から父なる神の右にと題して御言葉を味わわさせていただきます。司会者が先ほどの司会のお祈りの中でも祈っておられましたけれども、この一週間は実に奇妙な一週間でした。ローマ法王の死と、そして葬儀、そして日本では非常に忌まわしい事件が大々的に報道されて、本当に身の縮むような思いで過ごさせられました。キリスト教系の新興宗教と呼ばれる教会の事件が連日報道され、そしてその忌まわしい内容に本当に怒りと悲しみとを感じさせられています。特にその被害が子供たちであるということに大きな衝撃を与えられています。田中直美先生によると、青菜クラブの子供をお迎えに行ったら、真っ先にその子供が、うちの教会はそんな教会と違うよねという話があったそうですけれども、しかし子供たちにも少なからぬ影響を与えているようです。あのオウム真理教の出来事があった時と同じように、また宗教とは怖いものだという、そのような雰囲気が日本人に与えられるとすれば、とても悲しい出来事です。今回は特に映像を通して繰り返し繰り返し十字架が映し出され、そして聖書の御言葉がそのまま映し出されて、また礼拝の様子や、そして逮捕された容疑者が私と同じ61歳、もう本当に言うべき言葉を見出せないような思いです。主のお名前と、また主のお言葉と、十字架と、そして教会が汚されていることに本当に心を痛めるのです。このような集団のことをカルト集団と言います。カルト、このカルト集団とかカルト教団と言われるものと、そうでないものとをこう見分ける見分け方っていうのがあるのです。手法のアウトラインに、書き出しておきましたが、第一に、カルト集団は人を閉じ込める。人を閉じ込めるか、人を自由にするか。第二に、人を束縛する。カルト集団は人を束縛するのです。そして、そうでないものは人を自由にするのです。人の目をくらませるか、人の目を開くか。真理を押し付けるか、真理を自分で発見させ、自分で考えさせられるか。人を画一化する。人間を、そこに来る人たちをみんな同じ状態にしようとするか、個々人を尊重するか、そして人を傷つけるか、人の傷を癒すか、人を頼らせ、組織を頼らせるか、人を自立させるか、自分で、自分の足で生きていけるようにするか。このようなですね、こう、見分け方をしっかり心の中に持っていないと、それが宗教でなくても、私たちは知らず知らずのうちにカルト的なものに、こう、惑わされていく危険がこの時代にもいつもあるのです。また、カルト集団というグループでは、その競争的な人物がいつでも 絶対的な権威を持っていると主張し、あたかも自分が神であるかのような、そういうですね、主張をし始めるのです。それが特徴です。今回も、牧師と自称する者が、自分は神だと、神的な存在なのだと言っていたというのですが、本当に恐るべき言葉です。私たちは人間をあがめ、人間に神のような絶対的な権威を与えることについてはっきりと拒否しなければなりません。私たちはただ神様だけをあがめ、イエス・キリストだけを褒めたたえて、その権威の前にだけひれ伏すものでありたいのです。このような忌まわしい事件が報道されたその直後の今朝の礼拝で、続けて学んでいます使徒信条が、父なる神の右に座したまえりのところに差し掛かっているということは、とてもそこに神様の摂理を感じるのです。皆さんが、イエス様はどこに今いらっしゃいますかと問われたら、どんな答えを出すでしょうか。イエス様はどこに今いらっしゃいますか。いろんな答えがあるでしょう。はい。イエス様はいつも私と共にいます。これは素晴らしい答えです。イエス様は私たちといつもそばにいて、世の終わりまであなた方と共にいると約束されたから、私と共にいます。素晴らしい答えです。またある人は、いやいや、それどころではない。イエス様は私の心の中にいます。内住のキリスト、内に住むキリストと言いますけど、イエス様は私の内に住んでおられます。それも素晴らしい答えです。本当に私たちの内側にイエス様は住んでくださる。しかし、使徒信条は、聖書の数多くの御言葉に従ってもう一つの答えを私たちに与えます。それが、父なる神の右に座したまえりという今日の言葉です。さて、イエス様は十字架にかけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、そして今日、全能の父なる神の右に座られた。なぜ父なる神様の右なんでしょうか。なぜ左じゃいけないんでしょうか。なぜ右。日本の文化は多くが中国から入ってきました。中国では左側が優位な暗い場所だそうです。その影響で日本もですね、もう左側が優位。日本で、昔は左大臣、右大臣という位がありました。今、お雛様のですね、ひな飾りの中に左大臣、右大臣と出てきますけども、この左大臣と右大臣、どちらが位が上なんでしょうか。左大臣なんですね。左大臣が上で、右大臣はその働きを補佐するような立場なわけです。しかし多くの世界では、その反対で、右側が高くて左側が低い。右側が善で、左側が悪である、というようなですね、文化が体制を占めています。例えば、皆さんがインドかインドネシアに行きますと、何か、例えば、その土地の人にプレゼントをあげようとするときに、気軽にですね、はいどうぞって言ったら、これはとてもとてもですね、相手に対して失礼なことになるのです。その土地の人があんまり子供が可愛いので、わあ、いい子だね、可愛いね、と言って左の頭で、左の手で頭をなでなでしたら、もしかしたら国際問題になるかもしれません。なんていうことをするんですかと見つけられたら、親にどやしつけられるでしょう。こうした国々では、食事をするとき、多くがこう手づかみで食べるわけです。インドでもカレーを食べるとき、手でこう食べるわけです。ですね。その場合には必ずですね、右手で食べるのです。左手では食べません。なぜ左手で食べないかというと、トイレに行くとすぐわかります。今からもう二十数年前になりますけど、インドネシアに伝道旅行に招かれて行ったとき、最初にインドネシアの 一般のお家のトイレに入らせていただいたときにですね、トイレに入って、私はギョッとしまして、用を足す前に飛び出して、そして、宣教師のですね、先生に聞いたんです。トイレットペーパーがない。ここにはトイレットペーパーなんかありません。中にあるもので工夫しなさいって言われてですね、おい、そしてもう一回入って見ますとですね、トイレの中に水槽がありまして、ひしゃくが置いてあるわけです。ね。なち、まあ、あまり想像をたくましくしないで、大きい方を済ませると、どうするかというと、左手に水を垂らしながら、このようにして、洗うわけです。手先がちょっとですね、生めかしいですけどもですね。それがですね、その、例えばインドネシアなんかの普通のトイレのやり方のわけです。ですね。慣れてくると、これがなかなかいいんです。ね。ウォシュレットなんかよりもずっと綺麗になってですね、とても快適なんですね。だからといって、我が家はそれをしてませんけれども、ですね。すなわちそういうわけで、左手は不浄の手、汚れた手というわけです。ですから、左手で何かを、物をあげるっていうのは、とても失礼なことになるわけです。聖書の中でも、イエス様が再びこの世界においでになって再臨と言いますが、そしてその後に全ての民を裁かれるという場面が、マタイ伝の25章の8節、ごめんなさい、25章の31節から後に出てくるのですが、その時に全ての民をイエス様は目の前に集めて、そしてなんと、羊飼いが羊とヤギを分けるようにより分けるというのです。そしてそのより分け方、羊をご自分の右に、ヤギをご自分の左に置きますというのです。すなわち羊は神様の民、救われた民、ヤギは神様の救いから漏れた者たちというのです。そして、こうあります。そうして王はその右にいる者たちに言います。さあ、私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。それから王はまた、その左にいる者たちに言います。呪われた者ども、私から離れて悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火に入れ。恐るべき場面ですけれども、このように、右と左に大きな違いがあることがわかります。そして右の座こそ、神様に祝された栄光の座ということになるのです。イエス様は、今や天に昇られて、父なる神の右の座に、すなわち栄光の座に、もともと持っておられた栄光の座に、権威ある場所に座られたというのです。さて、イエス様は、今、父なる神の右の座に着かれて、何をしておられるのでしょう。今朝三つのこと。イエス様が今、しておられること。第一に、イエス・キリストは今、父なる神の右の御座におられて、取りなしをしておられること。これについては前回も触れたと思いますが、イエス様は、そこで私たちのために父なる神様に取りなしをしていてくださっている。また私たちを訴える者たちの、私たちのための弁護士として弁護をしていてくださる。私たちはみんな、叩けば、誇りが出ます。常に傷を持っています。いえ、私は、これまでの人生の中で何の傷もありません。何の失敗もありません。責められるものは何一つありませんという人がいたら、その人は何と立派な人でしょうかと思うでしょうか。いえ、何と鈍い人でしょうかと言うしかないのです。私たちはみんな罪ある者たち。悪魔は私たちを責め立てて、お前はあんなことしたじゃないか。こんなことがあるじゃないか。お前はこんなことを考えてるじゃないか。お前なんかダメだ。神様に受け入れられ、救われるなんていうことは、それは無理だと責めるでしょう。しかし、私たちには天に最高の弁護士がおられて、その弁護士は弁護するだけではなくして、私たちを責め立てている。それは偽りではなくして、本当のことかもしれません。私たちが実際にやったこと、 考えたこと、喋ったこと、一切のしかしそのような責め立てる罪に対して、その罪とがに対して、この天の弁護士は、全部その罪とがをご自分で引き受けて十字架で死んでくださり、蘇ってくださった方なので、そのことを思って、父よ、その罪は確かです。でも、その罪のために私は十字架で死んだのです。その処理は終わっています。無効ですと、取りなしていてくださるのです。ローマ書の8章33、34節。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか？神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか？死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが、神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。イエス様の取りなしは、また弁護は、私たちの苦しみや私たちの弱さを十二分に理解して、同情してのことです。私たちは自分の痛みとか苦しみに対しては実に敏感です。自分のことでは本当に敏感です。そして自分だけがとても大変な状態にあると騒ぎ立てます。そして他の人の痛みや苦しみに対してそれを軽く見たり、また多くはそれを見過ごしてしまいます。また他の人のことになるとほんのちょっとしたことだけ知っただけで、もう全部が分かったかのようにしてその人を裁いてしまいます。私たちが見ているところはほんの一部分なんです。人のことを裁くためには、その人のすべてを理解しなければ、そんな裁くなんていう大それたことは私たちにはできないはずなのです。そして私たちには他の人のことをすべて理解できるなんて不可能ですし、私たちは自分自身のことすらも全て理解している人いないでしょう。私は私のことは全部わかってる。いいえ、あなたはあなた自身のことさえもわからないのに、他の人のことなんかわかるはずがないし、裁くことなんかできない。ただ一人、イエス様だけがあなたを、私を真に理解してくださる唯一のお方。ヘブル書の4章15、16節。私たちの大祭司は、私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように、試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。イエス様は、父なる神様の右に座しておられる、座っておられると聖書は言うのですが、キリスト教会の最初の殉教者、キリストへの信仰のために最初に殺されてしまった人、ステパノは、今、石打ちの刑で殺されようとしているその時に叫ぶのです。しかし聖霊に満たされていたステパノは、天を見つめ、神の栄光と、神の右に立っておられるイエスとを見てこう言った。見なさい、天が開けて、人の子が神の右に立っておられるのが見えます。なんと、ステパノの目に映ったイエス・キリストは、神の右に座っておられるのではなくして、立っておられるというのです。その信仰のために、自分の命までも捨てて、主に従っていこうとするステパノを、イエス様は座ってなんかおれなくって、もう立ち上がって、走り寄って、迎え入れよう、抱き寄せようとしているかのように、ステパノには見えたというのです。霊の目が開かれていたステパノにはまさにそれが見えたのでしょう。ステパノに対してそうであったように、イエス様は、私たち一人一人に対しても、その歩みに目を留め、注目し、必要な助けを与え、祝福を注ぎ続けていてくださるお方なのです。第二番目に、父なる神の右の座に着かれたイエス・キリストは、そこで何をしておられるのか、そこで権威ある 王として支配をしておられます。右の座は権威ある場所でした。そのことをエペソ一章の20、21節が力強く宣言するのです。もう一回読みします。神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中から蘇らせ、天上においてご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく、次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれました。いかに父なる神の右の座が栄光に富んだものであるかをパウロは強調するのです。そこでイエス様は栄光の座で王として、王の王、主の主として一切を支配し治めておられるというのです。私たちは王様が治めているというと、なんだか暴君のような専制君主のような乱暴で気ままな王様のようなイメージを持つかもしれませんが、決してイエス・キリストはそんな王ではありません。王の本当のあり方は、その民が平和で豊かで幸せであるように治めることにその使命があるのです。民を守り、養い、生かし、生き生きとさせることがその王たる責任なのです。その支配者が豪勢な生活をしながら、そのために民が飢えているなんていうことがあってはならないのです。イエス様は、まさに主の主、王の王として、その民とされた私たちを恵み、養い、育て、平和を与え、祝福を注ぎ続けていてくださるのです。今朝皆さんと一緒に、聖歌を歌いながら、聖歌の259番を先ほど歌いました。旧聖歌の278番。私はこの3秒今歌いながら、特に2番を歌いながら、とても心に大きな励ましをいただきました。聖歌259番の2番にこうあります。我が心にある戦いとどめて、名が治めたもうところと下前、自由と平和はそこにこそあれや。我が心にある戦いとどめてですね。変な話なんですが、私の心は昨晩からとても、嵐が吹き荒れていまして、非常に平静を失った一晩を過ごしました。どういうことかと言いますと、昨夜の9時過ぎにとんでもないことが事件が起こったのです。あんまりギョッとした顔して聞かないで、肩の力抜いて聞いていただきたいんですけれども、うちのペットなんです。うんちをこう取ろうと思って、こう四つん這いになってこう。うんちを拾っていたところで、何としたことか、ひょっとですね、体がよろけてしまったのです。そして体がよろけてですね、その体を支えようと、さっと手をついた、その時、手の中に、ルルがいたんです。パッと飛んできたルルが私の手の中にいて、わっと思って、こう、やろうとしたんですけども、もう、時遅し。ムーンズとですね、手の下に置いて、私の体重をかけちゃったのです。まあ、即死しなかったんですが、今も生きてますので ご安心ください。先に言っておきますが、もうそれからの状態がですね、大変な状態でして、もうひたすら昏睡状態みたいにしてね、目をこう閉じてですね、不思議な状態になってきたんです。まあですから本当に夜中中ですね、何度も何度も、取り囲の中を見てですね、まだ泊まり木にいるか下に落ちてないかですね、見てですね、本当に、辛い夜でした。今朝も生きてました。旅の途中にどうなるかわからないので、旅をキャンセルしようかなんて、そんなくだらないことは、ちらっと考えましたがですね、 本当に、年寄り夫婦にとってペットはそんなに大事なもんですから、心の中の嵐があったんですけども、我が心にある戦いとどめて、名が治めたもうところとしたまえ、自由と平和はそこにこそあれや。本当に、天の王の王として、私たちの生活を、人生を、そして心をも治めてですね、平和にしてくださるお方。本当にですね、神様、私の心に平安をくださいと祈らされるようなものです。昔イギリスでヴィクトリア女王の戴冠式が行われたとき、その戴冠式の中でヘンデルのメサイアが演奏されたそうです。その時にお付きの者が女王陛下に申し上げたって言うんです。女王陛下、あなたは途中で立ち上がらないでください。他の者がハレルヤコーラスで立ち上がっても、あなたは立ち上がらなくて結構です。と言ったそうです。式が始まり、演奏が、いよいよハレルヤコーラスの、ロード・オブ・ローズ、キング・オブ・キングス、主の主、王の王の箇所になったとき、ヴィクトリア女王は思わず立ち上がったというのです。なぜですか？主の主、王の王であるキリストを前にするとき、たとえヴィクトリア女王であっても、自分はそのしもべに、はしために過ぎないことを自覚したからなのです。私たちも、天の王座についておられるお方の前に本当にへり下って、しもべはしためとして使えるもの、その方の支配のもとに生きるものであり続けたいのです。第3番目に、父なる神の右に座しておられるお方は、そこで何をしておられるのか、頭として、その体なる教会を満たし、生かし、用い、支えておられます。イエス様は、父なる神の右の座で、教会の頭としての働きをなし続けておられるというのです。エペソ1章の22、23節、もう一回読みます。また神は、一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。教会は体に例えられているのです。この体の中で、私たちの人間の体の中で一番大切な中心はどこかといえば、もちろん心臓も大切ですけれども、しかしその心臓さえも動かしている中心中枢はこの頭であります。この頭の中に、脳の中に、その一部、すべての中枢があって、その指令によって、全身が、すべての器官が動いているわけです。脳の指令で、動く、その体が、その指令が体に行き渡らなかったら、体は変調をきたします。また、脳の指令に従わないで体が勝手に動き出したら、それも困った状態になります。私の父が脳梗塞で倒れて、もう数ヶ月になるんですけれども、なぜか今日の朝退院するっていうんで、その状態でっていうんでですね、私たちはこれからどうしようかと思っているんですが、脳の機能が本当に損なわれたために体半分が効かないわけです。そしてその上、食べ物が食べられない状態で、弱っているわけですけれどもですね。本当に脳の機能が全身にですね、指令を与えられなくなってしまうと困った状態。教会はまさにそういう状態だというのです。教会はキリストの体であり、キリストがその頭、頭なのです。教会は、ですからいつでもどんな時でも、その最高の権威であり、頭であるイエス様に聞き、その言葉通りに歩まねばならないのです。今回のあの忌まわしい事件のように、牧師が神のような権威を持っていると主張したり、また教会の役員がその権威を傘に着たりしてはならないのです。私たちの教会では、教会総会が最高の議決機関とされています。 では、この最高の議決機関である教会が決めればどんなことでも決めてよいのでしょうか？いいえ。最高議決機関である教会総会も、さらにその上の権威であるキリストの権威の前にはひれ伏さねばならないのです。すなわち、その上の権威であるキリストの御言葉に反してはならない。自由ではないのです。また、体である教会はしばしば、歴史の荒波の中で様々な迫害や、また攻撃や、また世の誘惑や、それに負けての堕落によって、風前の灯火のような時期を幾度も経験してきました。もはや、教会はここまで、これで世界中から教会は消えてなくなると思われるような時期すらあったのです。そして、もう世界中から聖書はなくなる。聖書をもし見たいと思ったら博物館に行かなければ聖書はお目にかかれないと思われるようなそんな時代も通りました。しかし、荒波を、嵐を教会は2000年間くぐり抜けながら、しかし今も教会は力強く立っています。福音をさらにすべての人々に述べ伝えるべく働き、また戦っています。そして現に今ここに一つの体の一つの機関である内灘聖書教会がここにあるのです。なぜ教会は保たれ、教会は今もあるのでしょうか。それは教会の頭が牧師ではなくして、人間の組織ではなくして、教会の頭がイエス・キリストであって、その頭なるイエス・キリストは、すでに勝利者として、父なる神の右の座についておられるからなのです。私たちは、教会の現状、日本の状況、人々の無関心、その困難さ、そして自分たちの無力さを考えるときに、時々、一体これからどうなるんだろうか、希望が持てるんだろうか、と、悲観的になりがちです。それは教会のレベルでだけでなくても、皆さん一人一人の人生歩みにおいても、様々な目に見える状況を考えると、悲観的にならざるを得ない、そういうですね、ことがあるかと思います。しかしです。イエス・キリストを信じるキリスト者は、悲観的になってはならないのです。なぜなら、私たちの頭である主が、父なる神の右の座についておられることを知り、信じ、その意味を理解しているなら、悲観的にはなり得ないからです。パウロは、自分自身が伝道し開拓したエペソ教会に今日の御言葉、このエペソ人への手紙を書いています。パウロはエペソの状況が、エペソの町の状況がどんなものであるのか嫌というほど知っていました。エペソには、そこには古代世界の七不思議の一つと言われるアルテミスの神殿という大きな神殿、女神を礼拝する神殿があり、エペソはそのアルテミスの神殿の門前町のようにして広がった町なのです。そこには当時の世界中の人々が参詣にやってきた偶像の町です。また第二に、この町はその地方全体の中心の都会として人々が群がって、また商人たちが群がって、そこは商業の中心地でもありました。豊かに潤った町でした。これ以上ないと思えるほどの贅沢な町がそのエペソにありました。そこで人々は、お金を神様のように崇めて、ひたすら金銭、金儲けに走っていたのです。また第三にこの町には、古代の世界、その時代では最大級の劇場があり、音楽堂があって、人々はそうした楽しみに最高の喜びを見出して夢中になっていました。また、この町には多くの 娼婦と言われる、自分の体を売って金儲けをする娼婦と言われる人たちが店を構えていました。そして多くの集まってくる産経の人々に、商業にでやってくる商売人たちに誘いをかけていたのです。すなわち、快楽を求める人々はエフェソにそれを得るために押し寄せてきたわけです。これがエフェソです。偶像に満ち、人々はひたすらお金をも、金儲けを追い求め、興奮を追い求め、快楽を追い求める。そういったものが最高度に結集したのが、それがエフェソの街です。そんな街に、パウロは入っていて、そんな堕落したところで、伝道を始めたのです。なったら、このエフェソは、この小アジアと言われる地方全体の中心地でありましたので、そこに福音の拠点を置くことによって、そこに大勢の人たちが集まってくるので、その人たちにも福音を伝えることによって、タンポポの種が風で飛ばされて、あちらこちらに実を結ぶように花を咲かせるように、そのところから その地方全体に福音を伝えようと計画したのです。しかし、そんな町ですので、その伝道は簡単なことではありませんでした。大きな抵抗に遭い、迫害に遭い、常に命の危険にさらされ、実際にパウロの手紙によるとエフェソで死を覚悟したと言われるほどの状態。しかしパウロはこのエフェソで3年間踏みとどまって伝道し続けたのです。エフェソの状況はまさに今の私たちが置かれている日本の状況と同じ。人々は金銭をひたすら追い求め、楽しみと快楽を得ることに価値を置き、偶像にひれ伏し、キリストの福音に耳を貸さない。そんな中で、一体教会は何ができるでしょう？私たちキリスト者に一体何ができるんでしょうか？一体何をやってるんでしょう？これから先どうなるのでしょう？私たちは見れば、悲観的な材料ばかりが目につくでしょう。しかしです。パウロは違うものを見ていたのです。そしてエフェソの教会の人々に、そして現代の私たちキリスト者に、それを見るようにと促すのです。それが、先ほどお読みしたエフェソ1章の22、23節です。もう一回重ねて読みます。また神は、一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。そうです。パウロは言うのです。頭を見なさい。頭を見なさい。すでに勝利を得て、すでに栄光のうちにあるイエス・キリストが、私たちの教会の頭、私たちキリスト者の頭、その方が神の右の座についておられる、栄光の座に勝利の座についておられる、実にこの方によって2000年間の教会の歩みは、どんな危険、どんな嵐、どんな攻撃の中にあっても、危なっかしい状況の中にあっても、導かれ、支えられ、用いられて、生かされてきたのです。この方が頭であり、教会がこの方の体としてある以上、一切のもの、一切のものによって満たす方が満ち満ちておられるので、決して敗北はないのです。頭が牧師になってしまったら、その将来は本当に何にもなくなってしまうでしょう。さあ、私たちは悲観主義に陥らないで、どうしようどうしよう、困った困った、口癖にする人がいますけれども、そうではなくして、本当に上におられる主の勝利のゆえに、私たちは大丈夫、主が、生きておられる。主が働いておられる。主が満ち満ちておられると言い切るものでありたいのです。イエス・キリストは今もそこで 変わることなく取りなしをし、支配をし、また教会の頭としてのお働きをなし続けておられるのです。二箇所の御言葉を読んで終わります。ヘブル書の7章25節、したがってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからです。キリストはいつも生きていて、なんと嬉しい一言葉でしょうか。ヘブル書の13章の8節、イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。